愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。寒い季節を皆さん用心しながら過ごされているのかと思います。幾人かの方からは少し出席を控えるというご連絡もいただいておりますけれども、一方で久しぶりに出席してくださっている方もあるようです。2月のこの季節、寒い季節でありますけれども、守られて主の日の教会へと導かれてくるこの幸いを、私たちは何よりも感謝して御言葉に聞きたいと思うのです。先週から世の中では冬のオリンピックということで、テレビはオリンピックとまた感染者何人というニュースとで埋め尽くされているようです。テレビが、そのような、ものであるという中で、見るテレビがないと、番組がないといってテレビではない、本を読むというようなことをなさっている方もあるのでしょうか。今はテレビがなければコンピューターで YouTube というような時代ですので、必ずしも皆さんの関心は本に向かれるということではないかもしれませんが、良い機会かもしれません。もちろんオリンピックを見るということが楽しみだという方はご覧になられると良いと思いますけれども、見るテレビがなければ読む本は今でもたくさんあるのかと思います。イエス様が現代の世界にいらっしゃったならば、どのような本を読まれたか、あるいはどのようなテレビをご覧になられたか、そういうことを皆さんは想像されたことがあるでしょうか。私は時々そういうことを想像いたします。というよりも、牧師になってからそういうことを想像してみなさいということを先輩の説教者たちから教えられてきたということでもあります。イエス様という方がもちろん、聖書の教えということを大事にされていた方であることは間違いありませんけれども、しかしだからといって現代にイエス様がいらっしゃって聖書しか読まないというようなことは決してなかっただろうと私は思うのです。あるいはテレビも心の時代以外は見ないというようなことは決してなかったと思うのです。ニュースもご覧になれば、報道番組だけではなくバラエティやワイドショー、あるいはテレビドラマ、映画など、いろいろなテレビをご覧になられて、それこそたくさんの情報を耳にし、どのような言葉がこの時代の言葉なのかということをイエス様学ばれたのではないかと思うのです。もちろんただ学ぶということではなく、イエス様であっても好き嫌いというのがあったかもしれません。こういうジャンルのものは好んで読むけれども、こういうジャンルのものはちょっと我慢して読む。皆さんにそのようなものがあるか分かりませんけれども、好まれたジャンルというものがあったのではないか。特にどのようなものを好まれたのか。私はそれは一つには、いわゆるミステリーものだったのではないかというふうに考えることがあります。いわゆる謎解きの物語です。何かが事件が起こって、主人公がその謎解きに取り組むミステリーものと呼ばれるものが、昔から小説であったり、あるいは最近であればテレビ番組などで盛んに作られては、人々の関心を集めるものとなっています。皆さんの中にもミステリーものが好きだという方、きっといらっしゃることでしょう。我が家でもよくミステリーもののテレビがつけられて見られているようです。私はあまりそれにかじるように見ることはないのですけども、それなりの面白さというのは私も知っているつもりです。子供の頃の図書館で借りた本を思い出せば、そのようなものがやはり中心であったということを思い出すわけです。今日主イエス様が福音書の中で弟子たち、あるいは弟子たちだけではありません、従ってきている人たちにこんなことをおっしゃっています。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられている。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられている。神の国の秘密を 主イエス様はご存知でいらっしゃって、それをお教えくださっているというのです。それは一体どんな秘密なのでしょうか。なぜ主イエス様はその秘密をご存知なのでしょうか。秘密と訳されています。英語でもこの場所はシークレットという言葉で訳されています。秘密という意味です。けれども原文、聖書の原文、新約聖書はギリシア語で書かれていますが、ギリシア語ではここの秘密と訳されている言葉は別のニュアンスの言葉が使われています。ミュステリオンというギリシア語です。ミュステリオン、ミステリーの語源になったギリシャ語です。神の国のミステリーが打ち明けられている、そうここでは言われているのです。神の国の秘密、神の国のミステリー、イエス様は神の子である、私たちはそのように信じていますけれども、そうであるからといって生まれながらにそのことをすべてご存知でいらしたというふうに考えるかどうかは別であります。ある宗教の始まりを起こした人物は生まれてすぐに天上天下何とかと言ったという話ですけども、私たちいくら降誕物語を読んでもイエス様が生まれた途端に何か語り始められたということはどこにも見当たりません。イエス様は普通の人の子として、赤子としてお生まれになられたのです。もちろん成長するに従って言葉を覚え、そして聖書も学ばれたでしょう。イエス様はそういう意味では神の国の秘密を生まれながらに知っていらしたというのではないと私は思います。けれども、その成長の過程の中で神の国の秘密を知りたい、そのミステリーを知りたいとある意味で謎解きに挑まれたのが主イエス様だったのではないでしょうか。しかもそれは少年のうちにです。12歳の少年イエス様が両親に連れられて杉越の祭りのエルサレム神殿に詣でた時のお話が今年最初の日曜日の礼拝で聖書日課として読まれました。皆さんもよくご存知の出来事、12歳の少年イエス様の賢い受け答え、ちょっと憎らしいほど賢い受け答えということに関心が向きがちの出来事でありますけれども、私はあの場面、イエス様が神殿に残って両親たちが皆帰路に着いたのに一人残って神殿で律法学者たちと議論をしていた、その場面を見るにつけ、ただ賢くて大人の律法学者たちと議論していたというような話ではないと思うのです。イエス様はそこで謎解きをするチャンスを得たと思ったのではないでしょうか。聖書について詳しい律法学者たちと話ができる、聖書について話ができる、自分がこうだと思っていること、あるいはどうなんだろうかと疑問に思っていることをぶつける相手がいる、それを喜んで主イエス様はいわば聖書の謎解き、神の国の秘密を知りたいと神殿に残って律法学者たちと議論をしたのではないか。謎解きに夢中になったイエス様、それがあの12歳のイエス様の姿だったのではないか。そのような中で、そのような成長をされる中で、イエス様は誰もが見落としていた秘密、神の国の秘密を見つけ出された。主イエス様はそのような秘密を私たちに解き明かしてくださるというのです。弟子たちに神の国の秘密、神の国のミステリーを解き明かしてくださった主イエス様ですが、今日の福音書の箇所は一方で他の人々には必ずしもそれを解き明かされなかったということが言われていました。他の人々には聞く力に応じて多くの例えでお語りくださったというのです。例え話、 それは確かに難しい事柄をそのままに説明したのでは理解しがたいというような時、別の事柄、特に身近な事柄に置き換えて語り、相手の理解を促すという方法です。教育をなりわいとされている方であれば、子どもたちに向けてそういう話をされることはよくおありでしょう。教育ということでなくても、私たちはいろいろな場面で例えを用いることで相手に理解を促すということを心がけるように教えられるわけです。私の個人的なお話を少し加えさせていただきたいと思います。ふさわしいことか分かりませんけれども、ある種の例えとしてお聞きいただければと思います。今年は2022年、私が最初の大学を卒業してちょうどこの春で30年になります。もう30年経ったと、そのような考えがあるわけでもないのですけれども、というのもその後続けて私は大学院に進み、またさらに進学校に行きましたので、20代はずっと学生というんでしょうか、大学というようなところで学びをしていました。30年前というのは一つの印に過ぎない、それだけのことなのでありますけれども、大学院、理系の大学院に進んで専門的な研究をする、そういう世界に、しかしその時は私は初めて足を踏み入れたわけです。学部生の間は理系の学生というのはそれほど大したことをするわけではありません。大学院に進んで初めて専門的な研究をする世界とはこういうところだ、それを先輩たちから教えられ、一つずつ覚えていきます。いわば先輩について回ってそれを覚えていくわけです。そのような中で親しくしていた先輩の研究者から繰り返し言われたことがありました。自分の専門領域の勉強を一生懸命してそれを話すようになるのはまず第一だけれども、その話を君の専門外の人、特に理系の素養がない普通の人に理解してもらえるように君は語れるようにならなければいけないよと。それができるようにならなければ、実のところ本当には君は分かったことにはならないよ、そう言われたのです。専門用語を使えばいくらでもそれらしい話はできますけれども、それを用語を知らないような人たちに分かる言葉で語り直してごらんと、そう言われたのです。機会があれば私はですから、いろいろな周囲の友人、教会の友人や、あるいは趣味で集まっていた友人たちに、自分が学んでいることを話すように心がけました。おそらく周りの者は迷惑をしていたと思いますけれども、私は一生懸命人と話するたびに、自分の研究のことを話して聞かせてみたのです。しかし、どうもうまく伝わらない。へえ、でおしまい。それでおしまいということが続きました。その度に自分がいかに分かっていないのか、そのことを突きつけられたような思いになりました。しかしそれは良い経験でした。そのことを通してもっと知りたい、もっと深く理解したい、もっと広く視野を広げたい、そのように思わずにはいられなくなったからです。実のところ、そのようにして関心が広げられていったことが、その後、大学院を途中で辞めて、別の世界、聖書の世界、神学の世界へと向かうことになった一つのきっかけであったのかもしれません。主エ様の時代のことです。聖書の専門家と呼ばれる人たちがいました。律法学者と呼ばれる人たちです。律法学者のことは当時のユダヤ人の社会のことを伝える文献などからよく知られています。聖書を教える学校のようなものがあったといいます。そのようなところで指導者として教える律法学者もいれば、その指導者から教えを受けて普通の人に教える律法学者もいたでしょう。いずれにしても彼ら、 律法学者たちは聖書について誰かに質問されれば、自分が学校で学んできたように、いわば教科書的に答えを与えてくれる、そういう存在であったのです。学校のようなものですから、学派がありました。それぞれの流派があったようですけども、その流派の教えに従った答えを与えてくれたわけです。イエス様もそういう世界があることを身近にご存知でいらしたでしょう。イエス様ご自身はそういう学校に学ばれたのかどうか分かりませんけれども、そういう専門家と呼ばれる人たち、律法学者から聖書のことを聞く機会はたくさんあったはずです。街道でもそのような学びはあったはずです。けれども主イエス様はそういった専門家の与えてくれる回答に満足されなかった。ご自身で聖書の御言葉に深く立ち入って行かれました。専門家が見落としていたような事柄、小さな事柄や、いやむしろ逆に大きな事柄、そういった事柄の中に主イエス様は神の国の秘密を見出されたのでありましょう。主イエス様はそれらの事柄を知ることになったからには、一人黙って満足しているというわけにはいかなかったはずです。どうにかして多くの人に伝え、それを理解してもらいたい、そう思われたのではないでしょうか。そのためにどのような方法を用いられたのか、私の話を繰り返しますけども、私が進学校行く前の大学院で取り組んでいたのは生物学の一分野ですが、当時の言い方ですと行動生態学、そのように呼ばれている分野でした。行動生態学です。行動というのは行い、こう行い動くというビヘイビアという言葉ですが、行動生態学と呼ばれる分野を私は取り組んでいました。もうその時点で皆さんもうちんぷんかんぷん、ハテナのマークが頭の中を飛び交っているという状態かと思いますけども、要は生物、動物にしても植物にしてもです、生物の振る舞い方、あるいは相互の関係性といったことを調べるわけです。野外での観察、実験室での飼育、また遺伝子を取り出しての分析、いろいろな方法を用いてその振る舞い、その関連性を分析する。データを取るのは観察や飼育や、あるいは実験で取れる。問題なのはそのデータをどう解釈してどう説明するか、ここがなかなか難しいわけです。専門用語を駆使して大学院生の私は一生懸命説明をするわけです。ゼミでも、あるいは学会のようなところでも発表する機会は理系の学生にはいくらでもあります。年中そういう発表をさせられます。先生からも必ずそういう発表はするようにと言われるわけです。わからないながらも専門用語は学んでいますから一生懸命説明をしますが、どうも尻滅裂になって聞いてる方はポカンとする。制限時間を超えても説明が終わらない。そんな私に先輩の研究者や教授が助け舟を出してくれる。ようやくそれで収まる。それが大学院で学び始めた頃の私の姿でありました。助けが必要でありました。主イエス様はそういう意味では私たちが聖書を理解する上で必要な助けを与えてくださるのです。どこをどのように読んで、どう解釈して、それを自分自身の言葉にしていったらよいのか、その道筋を与えてくださる方です。例えを用いられたと言います。それもまた私たちの理解が促されるためでした。 主衛様の教え、主衛様がお語りくださったこと、それを言ってみれば私たちは一つの道具として、メガネと言ってもよいかもしれません、あるいは拡大鏡と言ってもよいかもしれません、そのようなものとして頼りにして、私たちは聖書の中に描かれている神の国のありさまを知るようにされている、それが私たちキリスト者の聖書の読み方でありましょう。今日の福音書の中で主イエス様はこう言われました。隠れているものはあらわになる、秘められたものは公になる。あるいはこうも重ねられました。聞く耳のあるものは聞きなさい。何を聞いているかに注意しなさい。主イエス様は私たちにただ聖書の知識や知恵を授けたかったわけではないのです。キリスト教学校の聖書科の授業は時にはただ聖書の知識を覚えさせるだけだと言って、私の娘は随分それに抵抗していたようですけども、そのようなことを主イエス様は私たちに授けようとなさるわけではないのです。その聖書の中にある神の国の秘密を知るようになること、このことをこそ主イエス様は弟子たちに、そして私たちに願ってくださっていたのでしょう。何でも専門家の言うことだからと鵜呑みにするような聖書の学び方ではありません。それは主イエス様の導いてくださる方法ではないのです。いいえ、実のところ主イエス様が学ばれたのは聖書という本にとどまるものではなかったと、そう言った方が良いかもしれません。なんとなれば、主イエス様がお示しくださったのは神の国です。聖書という本、あるいはその知識を収める私たちの頭脳、そういったところに収まりきるような小さなものではありません。この世界のありよう、それこそが主イエス様がお教えくださった神の国であったはずです。主イエス様はこうおっしゃった。土にまかれた種は芽を出して成長する、茎を出させ穂を出させ豊かな実りを結ばせる、その実りが熟す時が来ると、あるいはこうおっしゃられます。小さなからし種が土にまかれると、どんな野菜よりも大きな木に成長し、はかげに鳥が巣を作れるほど大きな枝を張るようになる。これは主イエス様が精一杯の例えでお語りくださった神の国の広がり、その大きさのことなのでありましょう。私たちの中で神の国はいつの間にか大きく育ち実を結ぶようになる。私たちの世界で神の国はどんな他の価値観よりも大きな広がりを持ったものとして、すべてのものを覆い包むようになる。そう主イエス様は例えでお教えくださっているのです。ただ主イエス様はそのように例えでお教えくださって、はい、授業終わり解散とはなさいませんでした。なお弟子たちを従わせられました。私についてきなさいとおっしゃいました。私がしたようにしなさいとおっしゃいました。ご自身の教えだけではなく、日々の振る舞い、人生の生き方、そのすべてをお示しになろうとされたのです。死に至るまで。例えだけでは神の国の秘密は語り尽くせないからです。示し尽くせないからです。私たちが知るべき神の国の最良の例え、それは実のところ主イエス様その方に他ならないのでありましょう。主イエス様の宣教は、神の国は近づいたと告げられるところから始まりました。神の国は近づいた。それは主イエス様が近づいてきてくださることの一つのことです。弟子たちのもとに主イエス様は近づいて来られました。主イエス様が近づいてくださるところで、私たちはすでに神の国の秘密に触れさせていただいているのです。私たちが神の国に生きるものとして、語り、振る舞い、生き方を定めることができるように、私たちが主イエス様と共に全ての人々のための神の国の例えとして生きる神の子と なることができるように、イエス様は私たちのもとに近づいてきてください、神の国の秘密に触れさせてくださっているのです。主イエス様が今日も私たちをそのような歩みへと招いてくださっています。祈りましょう。天の父、御言葉のうちに導かれてまいりました私ども、今ここで主の御姿に改めて目を向けさせていただいております。主の御教え、その御言葉、御技、そのご生涯、すべてに目を向けさせていただこうとしております。そのお姿のうちに神の国の人を見ようといたしております。主よ、どうぞ私どももその道を行かせてくださいますように、神の子として招かれたものとなることができますように、主イエスキリストの御名によって